TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはなるか史上最年少三冠王左スラッガーを深掘りということで、もう22歳のシーズンで三冠を取れるのかという、もうヤクルトの村上選手が今や3つこの時点でトップということで、どこまで本当に取ってしまうのかということで、この方に深掘りしていただこうということで、平成の三冠王松中信彦さんです。
お願いします。よろしくお願いします。
すごいね。
やばいっす。
やばい
投げるとこないでしょ。もう
やっぱゾーンに入ってる。
ゾーン入ってます。
でもね、このまあ三冠王、三冠王ってまあ過去プロ野球史上7人しかいないんですよ。7人なんですけども、一番若くてですよ、落合さんの28歳なんですよ。ほとんどがまあ30歳、よく油が乗り切る年って言われている年に、まあ松中君もそうなんですけども取ってですよ。22歳と何ヶ月、6ヶ月ぐらい、胸は今そこで三冠王って、ちょっと松中君20、いわゆる23歳になる年ってな、はい、まだ
23はちょうどアトランタオリンピックです。
まだいわゆるプロにな
ってないです。
なってないですよね、はいはい、あのキューバの試合 で、
そうです、
満塁ホームランをダンって打った、
はい、あれが23歳の時です。
あ、でもあの時も素晴らしかったよね。でもそうだよね、あの時代まだ金属だもんね。
そうです、金属です。だ、木で22歳で三冠王ですよ、ええ、やばくないですか。
いやー、でもすっごいバッターになったね。いやでもね、松永くんのあのアトランタのやっぱキューバとの戦いの時のあの満塁ホームランも痺れましたよ。
あ、
でもまあ言ったらキューバがあの時代金属で打ってるっていう、そうそうそう、
反則ですよね。
まだキンデランとか、
そうですよ、
リナレスとか、
パチェコとか、
パチェコとか、
その3人、
ものすごい時代ですよね。無敵と言われた、
無敵です。
それでも追い詰めて金メダル、
はい、
金メダルを引っ提げて、それからプロ、
そうです。
僕ね、本当にね、これね、松永君が来るときこれを話そうと思ったんですけど。はい、松中君が1年目だったと思うんですけど、はい、巨人のオープン戦で、
はいはい、
僕は牧原投手だと思ったら、調べたら木田投手から
ホームラン打ったんです。
ホームラン打ったんですよ、はい、その時に、はい、日テレで僕その試合見てて、はい、あ、やっぱり松中選手はすげえ打つんだなと思った瞬間に、解説が掛布さんだったんですよ。
はい、
掛布さんが素晴らしいバッターですね、はい、あのこのトップの位置が弓を引いたようにですね、この形になってるんですよ。いわゆるこの距離を持つとバットをしならせて打てる、その形が1年目の選手でこれだけできるということは素晴らしいバッターですって言ったのを僕見てたんですよ。
本当ですか。
え、それ知らない。
いや知らないです。
掛布さんがものすごいベタボベシャイですよ。
本当ですか。ありがとうございます。
でやっぱすごいんだ、やっぱ打つんだって。いや、そのね、やっぱ選手が30歳になると三冠を取るわけですけど、いやでも22歳でこの今、今日までのデータですけど、3割2分9厘、ホームラン45本、打点111、 OPS が11割9分2厘ですよ。10割いったら超一流と言われてるのに、12割にもう近づいてるっていう素晴らしい点。今シーズン、去年もまあ素晴らしかったですけど、
はい、
特にここはちょっとまた一個格段と進歩したなっていう。
あの前半は結構ライトにあんまりホームランなかったんですよ、
全てセンターから左ですよね。
逆方向にはすごい打球飛ばしてたんですけど、うん、ここに来てライトも打てるなってきて、うん、
はい、
だからやっぱだいぶもう、だ先ほどタカさん言うようにこう、うん、弓を引いた状態で構えるじゃないですか、うん、これが一番彼のいいとこなんですよ、
うん、
構えてこう、うん、ドシャッとしてこう右手が張った状態で構えるから、うん、もう無駄な動きないんですよ。普通だったら構えてそこからトップを作るじゃないですか、うん、そこがないんですよ、
うん、
だからいつ何投げてももうただポイントにバットを出すだけなんで、
うん、
そこが一番すごいところかなっていう、もう無駄な動きがないんでミスショットがないんですよ。
あのこの間も斉藤和美くんが来た時に、
はい、
あのいわゆる交流戦の時に千賀くんの内角のまっすぐを逆のスタンドまで入れたんですよ、
はい、
それ見て、
はい、
俺それ生で見ててペーペーで、
はい、
うわっと思ったら、はい、斉藤和美くんそれ解説してて、
はい、
うわって思わず僕も声出ましたと。あれはダメですよって、あんないないですよって、
はい、いないですね。
スタンドまでってあのラッキーゾーン的なところに入れるのはなんかあるけど、はい、スタンドまでって
今結構その、ラッキーゾーンっていうか、
うん、
のは多いんですけど、やっぱスタンドに入るのがなかなかないんですよ、
うん、
そのそれを逆方向とかも打ったりするじゃないですか、
うん、
でもこれなインコースだもんな、うん、そうスタンドに行くっていうのはすごいですよ。
逆方向にあのいわゆる5打席連続の時も、
はい、
その前の阪神戦で左にまず一発目打った時の、
はい、
その左の一発目が掛布さん曰く、
はい、
右バッターのようでしたよ
よく言うですね
右バッターが引っ張ったような打球が飛んでったっていう。
だから打ち方がすごいのが、
はい、
あの柳田君とか大谷君の逆方向のホームランの打ち方じゃないんですよね、
うん、
どっちかというとこう柳田君とかはこう下から煽るようなこう打ち方じゃないですか、うん、で村上の場合は上からこう叩いてボールをスピンかけてスタンド前飛ばすから、
うん、なんかパンチショット的に
ダン、そうそうそうそう、
だからジャッジに近いかなっていう。
だから普通はこうアッパー気味で打つと当たったら飛んでいくんですよ、
うん、
だから逆方向、大谷君も逆方向飛ぶんですけど、
うん、
村上君の場合は上からボールをこう僕とちょっと似てるんで、
うん、
ボール潰して回転かけて飛ばすんですよ、
うん、
それが逆方向に普通に飛んでいくから、
うん、
僕よりすごいですよ、やっぱ逆方向っていうのは。
松田君の逆方向って
あんまりないんですよ、
やっぱりライト中心
センターがライトです僕は、まあ、僕はちょっとラインに近かったんで、
うん、
アウトコースがもうセンターに打つってイメージだったんで、うん、あまりだから逆方向ないんですよ。村上君の場合離れるじゃないですか、
うん、
離れて閉じた状態で打つのでやっぱ逆方向と飛びやすいんですよ。やっぱこう閉じた状態で人間って打つとパワーがめちゃくちゃ伝わるんですよね、
うん、
だからあの多分彼の場合逆方向飛んでいくんですけど、僕はついてるんで、ついてあまり肩を入れないんで、
うん、
あんまりパワーっていうのはその逆方向に飛んでいかないですよ。左バッターどうしてもファーストに走っていくんで体重がかけられないんですよ、
うん、
サードの逃げ、
うん、
で村上があれだけ離れて踏み込んでいくので、
うん、
パワーが僕よりも伝わるというか、だから逆方がめちゃくちゃ飛ぶんですよね。
なるほどね。だからあの5打席連続の時もちょっと崩されたんだけど、
はい、
実は掛布さん曰くヘッドはまだ残ってて、
はい、
崩されて一番手が伸びたところからグッと押し込んだからあそこまで飛ぶ
っていう。押し込めるって最近よく言うのは、
うん、
そのちゃんと肩が閉じた状態でインパクトを迎えれるから押し込めるんですよ、
うん、
これはちょっとでも開くと押し込めないんですよ、
うん、
だそれができるっていうのはすごいです。
なんか掛布さんも言ってたもんね、こっちは開かないって右肩
が、はい、右肩が開いたらもう終わりです。だから開かないまんま泳がされてもその一押しができるんですよ、うん、これちょっと開いたらもうゴロでしかならないですね、うん、
すごいことになってんですけど、
本当すごいですよ。
すごいな胸って言ったら、そんなことより野球盤呼んでくださいねって全然関係ないこと言ってましたけどねいやー、ちなみに松中さんが三冠を取ったシーズンは打率3割5分8厘、3割5分8厘もすごいですけど、ホームラン44、打点120、もうホームランはもう抜いてんだもんね、
はい、
この時点です
ごいです。
いや、やっぱ三冠王のこの取る難しさ、一番苦労する点って何ですか。
やっぱ打率です。
打率、
やっぱりホームランと打点って、まあホームラン打てば打点増えるし、
うん、
まあ、大体4番っていうのはもう大体セットなんか2冠王って多いじゃないですか、うん、松井君とかもそうだし、うん、ホームランと打点は取れるけど、うん、打率が取れないっていう。いや僕たちってやっぱ、うん、あれがないですよ、内野安打とか、
はいはいはい、
固め打ちってあんまないですよ、はい、固め打ち打つときは大体フォアボール来るんで、はい、3の2で終わりとか、うん、でもこう首位打者取る人って別に長打ないから、うん、ヒットパンカンカンカンって4の4とか、うん、5の5とか、うん、そういうのできるんですよね、うんうん、僕たちも3の3なら大体次フォアボールだから
敬遠、うん、になっ
ちゃう。そうそうそうそう、だからそうなると打率がやっぱ、だから村上君もやっぱこう今見てても、うん、この佐野君と争ってますけど、うん、やっぱ打率もうだってホームラン打点はもう全然、
まあ、もう安全圏
ですね。だからあとは打率の中でもうやっぱこれだけ打つとマークがやっぱもっと厳しくなると思うんです、あと1ヶ月で、
うんうん、でも逆に言ったら勝負してくれない敬遠、申告敬遠を含め、はい、フォアボールもらってる分には打率は下がらないですもんね。
ただ彼がやっぱりその後ろのバッターがポイントなんですよ、うん、後ろのバッターが弱かったらもうほぼフォアボールじゃないですか、うん、で後ろのバッター打たなかったらゲーム勝てないじゃないですか、うん、でも村上君の場合はやっぱり一番は優勝したいって思うから、うんうん、やっぱ俺がってなった時に少々ボールでも手出してとやっぱり打率落ちてくる、うん、その我慢できるかどうかですね。
5番、
はい、
結構
5番が僕もだから後ろに城島っていたじゃないですか、城島が、はい、だからもう彼僕が敬遠すると必ず打つんですよ、うん、だその中だから僕に勝負してくれて、うん、だあの打てたりできたんですけど、後ろが弱かったらもうボール、うん、まあ極端に言ったらヒットでいいやぐらいの配球されるから厳しい、なかなか甘いボール来ないんですよ、うん、それで最初は我慢するんですけど、それでチームが負けていくと、うん、やっぱり4番の責任やって言って無理して打ち出すんですよ、うん、そうすると打率が落ちてくるんで
崩れてきちゃう、
はい、やっぱちょっとのボールを振り出すとやっぱ崩れるんですよ、バッティングっていうのは。や
っぱそこを我慢できるかどうか、
はい、残り30ぐらいですけど我慢できるかです。やっぱり4つとか平気であるからですね、うん、フォアボールが。
まあ広島川田大光はもうすいませんって謝ってましたけどね、勝負なんでと。
いやでもあのホームラン、逆転ホームラン見たらもう投げるとこないです、うん、僕もあそこだけだと思うんですよ、うん、やっぱりウィークポイントっていうのは、うん、それなぜかというとあれだけこう肩入れて逆方向飛ぶじゃないですか、うん、でもやっぱインコースって窮屈なんですよ、うん、あれだけ肩を入れて構えてってなると、うん、それをあれを153キロですよ、うん、カーンってホームランしたら、うん、もうないですよ投げるとこが。
いやーもうい
や本
当に野球盤のチェンジアップ以外ないですよ、あれを前に出す以外
本当それしかないと思います。
いやーすごいな、もう確定じゃん、もう終わりじゃん今日のもうないんだもん弱点が。行くとこだってもう谷繁君も言ってたもんね、もうないって
でしょ、
多分ちょっと厳しいとこ行って足動かさせるしかないって。
だからカットボールあるピッチャーだったらまだ大丈夫かもしれないですね。
膝に
膝元とかこのちょうどベルト付近にカットボール来るとか、
今そんなえぐいカットボール投げる。
だからこの前ちょうど森下君は、うん、の時はやっぱ抑えてたんですよ、うん、カットで、うん、で詰まらせてショートフライとか、うん、で変わった瞬間ボーンって打たれて、うん、でもカット系があるピッチャーだったら抑えられるかもしれない。ホームランになりづらいですね、あれだけこう閉じた状態構えるとここもバット振る道がないんで、うん、ちょっと開かないと、うん、その道ができないんですよ、うん、だからそうなると開いたらバットで出てこないんで、
そうするそれを意識するとこの外が遠くなる。
そうですそうです、だから今徹底してインコース、みんなその前の中日戦もそうですけど徹底して今インコースを攻めてるんですよ、うんうん、基本バッティング崩すのは絶対インコースなんですよ、うん、でインコースをって投げるとバッターってやっぱり詰まりたくないっていうのが普通なんですね。僕は詰まっても OK でしたけど、うん、そうするとやっぱ開こうとするんですよ、うん、そうすると今度外が届いてたのが届かなかったりとか、うん、だからもう崩すにはまずインコースをどんどん投げる、うん、っていうのがもう鉄則でしたね。
まあでもそうね、広島とかやっぱ3位がかかってるから、うん、勝負してこなくなるよね。
そうですね、で逆に中日とかはもう若い選手がどんどん行くんで、うんうん、
いやだからちょうど今ヤクルトは DeNA とやってるんで、 DeNA がどういう攻めをしてるのか、はい、谷繁君のこの間の話だと 3連戦でどういう風に意識させるかっていう、うん、
だからその第3試合のが1試合目ですよね、うん、もう1試合目で本当に徹底してずっとインコース投げさせるのか、うん、っていうのも、もうそしたらもう絶対頭にもインコースインコースってあると思うんですよ、うん、そこで2試合目3試合目でそう散らしていくのかっていう、うん、僕は1試合目で徹底していった方が DNA 的にはいいかもしれないですね。なんか
もうでも結果出てるんですよ金曜と土曜の結果出てるんで、どういう攻めを DNA バッテリーがしてるか。いやでも松中君の話を聞いてる限り三冠王はほぼ確定じゃないかっていう。いや
もう特にこの数字であと30あったとして、うん、まあ客観的な見方すると3の1でいいんですよ、うん、毎日
3の1だったら落ちないですよね。
落ちないです。で3の1は多分3割3分3厘までいくじゃないですか、うん、そこから落ちないんで、うん、で1フォアボール、うん、それずっと続ければもう追っかける選手は大変ですよ、
うん、そうね。だから佐野くんも結果今優勝かかってから、はい、打ち行きますもんね。
打ち行きます。だから一番怖いのは大島くんです。バーバーバーンって5の5、5の5とか言って、
この間6の6行きましたからね。
それがあるんですよ。でやっぱりもう優勝ないし、うん、ちょっとでも上に行ったら多分
個人の成績を、はいはい、
なんでもう休んだりとかあると思うので。
そうね、日本ってそのタイトル争いすると決定すると出なくなっちゃうからね。そう、最後まで出てよっていう。
まあでもね、やっぱりこう選手としてはその
欲しいわけですよ、タイトルは。
やっぱりタイトルはなかなか取れないと思うんですよ、うん、そういうチャンスもないですし、うん、まあ、そういう時にこうやっぱり首脳陣が配慮してくれるんですよ、うん、やっぱ、
まあ、今ね、あの日本ハムの松本も膝骨折してんですけど打数が足りなくなっちゃうから、
そうです、
ね、とりあえず2番でバントやでも打数なんで、打数重なるんで、あのそれで率は下がらないんで、はいはい、だから2番バッターとかで使って、だから1番バッターで必ずバントなんですよ。それ打席数は稼げるんで、でギリギリ規定打席に入るんですよ。で今出てるんですけど、
でもね、吉田君が上がってきましたからね。
でも3分近くあるんです
か。3割3分ですか今。
今ね3割5分8厘ぐらいで、
あ、じゃあ大丈夫かもしれないですね、まあ、もうここに来たら
ちょっと吉田君もそれこそ、
うん、打ってもやっぱもう上がんないですもんね今もう。
あのそれこそ勝負避けられちゃうから。
あ、そうですね、
3位とか首位争いになってるんで。
あ、そっか、今もうパ・リーグ面白いですもん ね、 ね。
いやでもじゃあほぼ村上君の三冠王はもう間違いないという中で、注目してるその他の左のスラッガーっていうのは今吉田正尚君も、はい、出ましたけど。
そうですね、まあ、若いんだったらやっぱり佐藤君はもうちょっと打ってほしいなと思いますけどね、阪神。
掛布さんも言ってんですよ、佐藤輝のこの9月、はい、いわゆる浜風が逆になった甲子園で爆発しないと阪神の逆転優勝がないって言ってるさなか、阪神連敗になっちゃったんですよね。
あ、そうなんですね。
ね、連敗になっちゃったんですよ。あれって、ね、あの大山君がコロナになっちゃったりして、ズルズルって下がっちゃったんですけど、もうちょい打ってもいい。去年みたいな、あの去年の全般みたいな大爆発がなぜ今シーズンないんだって
言って。やっぱでも研究されてるんじゃないですかね、やっぱりね。絶対それはあると思います。でもそれを超えていかないとやっぱり成長できないと思うし。うん、まあ、僕が見ててもやっぱりこうなんていうのかな、指導も遅いし、こうなんか受けてる感じがすごい、自分から攻めに行ってないというか、うん、
自分から攻めるってどういうことなんですか。バッターっていうところ自分から攻めていくっていう、
まあ、杖はして前に突っ込んでいっちゃダメなんですけど、打つなんていうかね、こう受け身になるというか、見てたら映像見たらもういつもなんか右肩がこう上がる感じで、もうちょっとこうステップをするとか、こう打ちに行くっていうのはそういうことで、その場で、ま、回転しようと しすぎてるというか、
ほうほう、
その場で、この場、その場で、
ほうほう、
もうちょっとこうなんていうの、若々しく打ちに行って、もうちょっと据えしてもいいぐらいの感覚で行くと、うん、もっとボール取る距離も取れるし、逆に、うん、もうだから受けてるんでもう来てるんですよ、
ちょっと差し込まれてる。
そうです、そうです、そうです。それで慌てて距離を取ろうとするから、うん、開きが早くなって、うん、バットが下から出たりしてファールになったりするんですよね。
あ、はい、
まあ、そんなに前に行っちゃいけないんですけど、少しはやっぱり行く意識を持った方が、行く選手には行っちゃダメですけど、佐藤君の場合は行かないすぎるんで、やっぱちょっと行く意識を持たせたら、もっと攻める気持ちが出ると、多分いる。もう泳いでもいいぞっていうぐらいの気持ちで行かないと、多分ダメだと思います。
あ、やっぱり佐藤君は、松田君を見てて、はい、率とか、残すよりやっぱりあの飛距離を伸ばして、はい、やっぱホームランバッターっていう、はい、
30、40本打てる、でも逆方向も打てるじゃないですか、うん、で浜風もあるし、うん、まあ、こっち逆は難しいですけど、うん、でもそれだけの飛ばす能力ってやっぱ誰もが持ってるわけじゃないんで、うん、やっぱ彼は持ってると思うので、うん、まあ、2割5分でもいいんですよ、うん、おかわり君みたいに、うん、2割5分でも30本40本打てるバッターになってほしいなという、うん、はい、
佐藤打てる。その他に
そうですね、まあ、あとはやっぱ清宮君とかね、いいホームラン打つんですけどね、放物線すごいじゃないですか、うん、あれってなかなかできないんですよ、
あれ
はカーンっていうライナーとかなくて、うん、もう本当に放物線じゃないですか、
高い昔の俺たちが小さい頃見ていた田淵さんのような、
あ、そうこうビューッとこう高い、
それはね、なんかね、杉谷が言ってたの、清宮君去年ぐらい、清宮君どうなってんだって、いやー、なかなかあれなんですけど、でも打撃練習見ると惚れ惚れしますよって、だからそれはやっぱホームランバッターの打球を打ってんでしょうね、うん、
でも去年より少し良くなってるんですか、やっぱ稲葉さんと二人三脚でやって、だいぶこの足の使い方がすごく良くなってるんで、
稲葉さんが教えてる、
はい、多分一緒に
GM、
はい、
あ、そうなんだ。
ペーペーの時、解説の時見たらずっと教えてました。
はい、
やっぱローボールヒッターはローボールヒッターなんですよね。
なるほどね、
はい、
でもギーダが結構なんかキャンプで自主トレとか一緒にやって、
でなんかめちゃくちゃキャンプでわけわかんない、どうなんですか高さん、あのこのなんかこういういるじゃないですか、あの日本方にもいるじゃないですか、今川君でしたっけ、うん、右バッターの、うん、なんかこう今なんかこうフライ打てって言ってみんな右肘左肘がウィッと上がって振る
フライボール角度、
そう、そのもうあれがだ、僕はもう全然わかんないんですよ、理にかなってないっていうか、
アッパースイング、
はい、いや、やっぱり、うん、その年々そのピッチャーってガンが出、スピードガン出て、うん、160キロとか、うん、150キロ台出れるじゃないですか、うん、で年々ボールってこうスピン量あって、うん、ホップするボールが多くなってきてるんですよね、うん、それに対して僕たちの時代は上から叩け、うんっていう時代から、今はフライ打てって言って、フライ打てって言ったら、下からバットで出るじゃないですか。ホップするボールに対して、下から打ったら絶対当たんないですよね。だから僕、多分パ・リーグ3人しかいないです、今、3割バッター。
3割バッターがね。
で、結構パ・リーグのバッターの方が多いんですよ、その下から振るバッターって。
セ・リーグよりも。
はい。
セ・リーグの方がまだレベルで。まだ、
マッキー君もそうだし、ちゃんと上から叩いてるし。どちらかというとセリーグの方がまだ理にかなった打ち方してます。
あ、やっぱりリーグによって打ち方ちょっと違いますか。
なんか去年はやっぱ杉本君ラオがやっぱりドアスイングだから、やっぱちょっと下からフローって言って、うん、なんかそういうバットもあるんですよ、
こういうやつで
しょ。そう
ちょっとこうなんか2つ3つ拳離したようなバット、そうです、
はいはい、あれでこう結構 YouTube とかやってる人も多くて、はい、あれを真似するんですよみんな最近、うん、だからもうなんかバッティング理論がおかしくなってきてて、
でもそれはでもアメリカなんかもみんなフライボール革命って言って、
でもインパクトまではみんな叩くんですよ、
うん、
でもあれって僕一回コロナ前行ったんですけど、あれってこうメジャーって動くじゃないですかボールが、うん、だからベース板にずっと面をバットの面を通過させたいっていうところで、うん、フライボール革命ってなったらしいです、うん、まあ、角度もあるんでしょうけど、うん、それを勘違いしてパドレスの行ったんですキャップ、うん、だみんな下からこう煽るというか、うん、だから三振数がめっちゃ増えたらしい。
三振数はすっごい増えたんです、はい、ホームランも増えたけど三振数もすごい、はい、
でその次の場所がドジャース行ったんです、うん、じゃドジャースも、まあ、似てるんですけど、バッティングコーチ話したら、うん、インパクトまではやっぱ叩きに行くと、
うん、
叩きに行きながらフィニッシュを上にそう面をずっと通過すると自然と上に行くんだと、うん、だそういう角度がたまたまその フライになる角度に なるだけだから、うん、最初からフライを打とうと思って、うん、ヘッドは下げないっていうのを言われてたんですよ、うん、それがなんか今日本の野球界ってちょっと変わった、なんかこう違った方向に行ってるなと思って、
はい、ちょっと そこの部分はパリーグはかなり傾向が強くなって、
そうですと、あと子供たちもそうです、やっぱり柳田君だったり大谷君の、うん、やっぱりその映像を見て、うん、ほら下から振ってるでしょ、
勝ち上げるように
勝ち上げるようにって言って、だから多いですよ今子供たち教えててもやっぱ
下から振れる
、はい、
まあ、だからあの今メジャーなんかそうですよ、高め勝負ですもんね、
そうです、
高めに投げてると下から行くと
当たる
率下がっちゃうんで、みんなピッチャー高めって要求して2ストライクになると、
はい、大谷君も結構高め空振りするじゃないですか、うん、やっぱちょっと下から入るんで、うん、やっぱ何を言いたいかって、やっぱ木のバットって重いじゃないですかヘッドが、うん、だから下から振ろうとすると余計にヘッドが下がるんで、うん、なんかこう感覚とこう映像を一緒にするともう本当間違ったことになるっていう、はい、だからみんなもう本当に下がるんですよ、ヘッドが下がって打つんで、うん、だ低めとかのボールはいいんでしょうけど、う
ん、まあギーダーぐらい振れると関係ないのかもしれない、
まあまあだからそのヘッドスピードがあるとですね、ね、関係ないんでしょうけど、振れないバッターが下から
振ったら、下から振ってるとそれはやっぱ苦労すると
、はい、と思いますね、それがちょっとね
感じない、ちょっとみんなそこが、あのロッテで安田君とか教えてたじゃないですか、
はいはい、
安田君とか
よかったんですけどね、キャンプでは
やっぱ実践のちょっと違っちゃう、
やっぱ結果を求めすぎるんですよね彼は、うん、だからこう高さんも分かるようにこう、うん、フォームが変わったらすぐ変わるじゃないですか、うん、っていうのはやっぱり結果が欲しくて、だから自分でこれっていうのはないんですよ、う
ん、だ安田君なんかでもさ試合とか見てると左中間にすごくいい打球打つじゃん、
はい、
だホームランより中距離打者ぐらいの感じの、
そうです、もう基本バットスピードがそんな速くないんですよ、うん、なのでやっぱりいつも村上君と比べられるんですけど、うん、もうそもそもスピードが違うので、うん、だからまあ長距離っていうよりはやっぱ20本で、まあ、2割8分ぐらい打てればいいんじゃないかという僕は考えはありますけどね、
うん、ね、高校時代は清宮、安田、村上っていう順列だったんですけど、それはもう今変わってしまって、まあ今年清宮君は2桁打って少し覚醒してますけど、
安田君はねまだ何本ですか、3本か、なんか
全然ちょっとね、
はい、
辛いね
石橋貴明のゲートセブン、
じゃあちょっと話は変わりますけど、
はい、
今シーズンの大谷翔平君見ててどうですか。
そうですね、まあでもやっぱり10勝しましたよね、
うん、
でもうホームランも2桁いってるので、うん、でももうちょっとなんか率上がってもいいのかなとは思うんですけどね、
打率もっと
2割5分ぐらいですよね今、
うん、
もうちょっと2割8分ぐらい打てるのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。
そうね、
でもノーステップにしてよかったですね、足上げるよりは、
うん、これやっぱ難しいんですか、ノーステップ
だからやっぱりノーステップはアメリカってやっぱりその高さに動くボールが多いじゃないですか、うん、日本人みたいに体重移動するともう当たる、うん、瞬間にも抜けてるんですよ、
抜けてる
パワーが、
はあ、
普通にまっすぐ来ればそのタイミングに対して当たるんですけど、そこから曲がるじゃないですか、うん、だからに日本人バッターって当てるのうまいんで、
うん、
当てに行くんですよ、うん、そうするとやっぱりゴロになったり飛ばないんですよ。でノーステップは体重移動しないんで、うん、その場で回転する、アメリカってみんなそうなんですね、うん、体重あまりしなずにその場で回転するんで、うん、もうパワーが残ったまんまでボールに当たるんで飛んでいくんですよ。で日本人は体重移動するじゃないですか、うん、体重移動すると泳がされたり曲がるボールに対して日本人で器用だから当てに行くんですよ、
うん、
そうするとパワーが伝わらないんで最初大谷が最初の頃苦労してたんですね、うん、でノーステップになってやっぱパワーが伝わるようになったから飛び出しましたもんね。
秋山君とか都合君はそれ、
そうです、結局足を高く上げたい、
うん、
すると、まあ、一郎君はもうヒット狙いなんでああいうこう、うん、うまい、だから 当てるの前からヒットを量産しますけど、うん、やっぱ今日体重移動する足を上げていく人はやっぱ抜けた状態で当たるんで、うん、あまりこうパフォーマンスが上がってこないです。
ちょっとでもショックだったよね。秋山君なんか常に3割打つっていう人が2割いかないとか、はい、都合君もお去年の最終9月ぐらいの時ガーンって打ったら今シーズンはやるんじゃないのかと思ったら今シーズンも上がんなかったもんね。
それはあると思いますね。だから来年 の、 その WBC もそうですけども、やっぱりもう僕たちの出た時ともう全く意識が変わってるんで、
もうアメリカがさものすごいことになってんじゃん、はいはい、いや WBC も楽しみなんですけどね。楽しみです
ね。どういうメンバーで行くかっていうのもあるんで、
まあ最初の WBC の時4番ですからね。僕はあれ見てましたからね、ペトコでヘッドスライディングしてでセカンドベースをこう叩いたやつを、はい、ずっとまあ言ったらつなぐ4番みたいにヒットっていう。いや
でもあれ始まる前に、うん、まあ、アメリカ行ったら日本で負けて韓国に、うん、で向こう行って何試合かしたんですよ、ツインズとかと、うん、もう僕絶対ホームラン打てないと思いました。
それは
やっぱり重いんですよボールが。
まあ言ったら7グラム違うって言われてるんですよ。1円玉7枚分重いんですよ。重くてでかいんですよ。
でもうズシーンってくるんですよ。
全然違いますか。
全然です。で僕の場合は打ち方があると思うんですよね、うん、松井君とかはこうそれこそハンマーみたいなドーンってこうボールに対してぶつけるんですけど、うん、僕はこうどっちかというと運ぶ方だったんで、うん、当たってちょっと詰まらして運ぶみたいな一押しするのが得意だったんで、うん、だから それすらさせてくれないぐらいズシッとくるんで、練習試合でもう宇宙間行ったんですけど、うん、行った後も全然ただ抜けただけみたいな、もうそれでこれダメだ、これ絶対ホームランになったらちょっとこれ打てんと思って、だから田村君とか、うん、あの子とかもどっちかというとヘッドを利かしてズドンと上からハンマーみたいに打つ、うん、ああいうこう特徴のあるバッターの方が多分メジャーは通用すると思います。
そんな打ち方によって飛距離とかボールの違いで変わっちゃうんですか。
はい、はい、だからバットを内側から出そうっていうバッター多分全部やられます。
都合君もそう、
多分秋山君もそうです。こう内からこう、
はいはいはい、
だからさもうやられるんですよパワー。だからどっちかというとちょっとドア気味っていうか、大谷君みたいにこうなんていうのかな、スピードがあるのじゃなくて普通に日本人がメジャー行くとかたらやっぱどっちかというとこうヘッドを効かせるというか、その重いボールに負けないぐらいのもう押し込むじゃなくてもうハンマーで叩き止めすみたいなの打ち方。
ちょっとあの今の状態の村上選手が今のこの感じでメジャー行ったら対応できます、はいはい、打ち方としては
ちょっと厳しいです、
ね、やっぱ厳しいって打ち方なんですか、
はいはい、と僕はやられると思います。
ちょっと打撃フォームを変えるとか。
いやでも変えれないと思うんですよね。
変えれないですか。
はい、やっぱりバット機どうなんでしょう、それ慣れるしかないのか。
松井君は2年目にパッと変えたんですよね。あのヘッド抜いたんですよ。ヘッド抜いてちょっと手前に芯を動かしたって、それ僕あの2年目時に、はい、あれってバットのヘッド抜いたなと思ってた時に、水野の工場行った時があって、はい、で今年抜いたのはなぜですかって言ったら、手元にちょっと芯を動かしておれって。だやっぱり動くボールに対して対応するためにちょっと詰まってもいけるっていう、はいはいはい、バットぐらいじゃでも対応できないですか。
できないと思いますね。あんまり軽くすると軽くする分だけやられますし、うん、やっぱ打ち方じゃないですかね。
打ち方、
はい、と僕は思います。はい、まあ見てみたいですけどね、村上君のメジャーも
見てみたいですよね。まあでもな、いやどうなんだろうな、まあちょっとそれはまた何年か後の話になると思いますけども、じゃあ最後に現役時代に戦っていて、
はい、
同じ左のスラッガーとして、
はい、
この選手はやっぱいい選手だなと思った選手います。
いやーでも結構いっぱいいましたもんね。松井君もそうだし、うん、でも金本さんとかはやっぱ打球がエグかったですもんね。金本さんの
金本さん、
はい、金本さんとかは多分合うと思います、うん、メジャー、
えー、
どっちかというと上からこうトーンとこう打ってた金本さんなんで、なんかボールこう運ぶっていう感じじゃないので金本さん。
あ、そういう人が、
はい、
合うんですか。
合うと思います。
ぶつける感じ、
はい、ボールに対してハンマーでこうコツンとこうぶつける、こうなんか落合さんみたいに運ぶみたいな感じじゃないんですよ。
乗っけて
ないないないない、もうそれしたらもう乗っけた時点でもうやられます。メジャー、
今じゃあ現役だったら誰が一番、
今ですか、誰がいるかな、
そういう感じの打ち方、
金本さんみたいな打ち方ですか、誰がおるかな、誰います、
山川はどうですか。山川はやっぱ
運ぶ
感じか、うん、ラオウも運ぶ感じ、
運ぶ感じですね。いないですね、その時間は。でも、まあでもそれが理にかなってるんですけどね、運ぶっていうのは。やっぱ運ぶっていうのは、バットをしっかり内側から出さないと運べないんで、
うん、
外回りというか、ドアスイングじゃ絶対できないので、
うん、
誰でしょう、ドア、ちょっとドア気味の。
いない。ちょっといない。うん、でも、金本さんのこの、
カチャンって。いう、
そういう打ち方じゃないと、いわゆるメジャー仕様の、
そうですね、あの重たいボールに対しては対応できないんじゃないかなと僕は思いますね。
まあ、みんな苦労しますもんね、
はい、
ピッチャーもあの国際級であの時期に一回ピーク作るとその年の成績良くないんですよね。
あ、そうなんですか。
あそこで一回ピーク作っちゃってまた日本帰ってきてもう一回4月に合わせてもう一回一山作るとその年みんなちょっと苦労しますよね、ピッチャー。
でもね、 WBC 出るともう、もうマックスなんじゃないですか、気持ち的にもバーンっていって
日の丸つけて、
そうです。で帰ってきて開幕って言ったら全然緊張しないんですよ。
ちょっと燃え尽き症候群だ。
そうそうそう、だから本当に2006年の時はもう、うん、もう これだけうわーってなって初めてで世界一になったって言って、うん、帰ってきてもすごい、もう日本中がわーってなってて、うん、さあ開幕って普通大体こう、まあ開幕日ぐらいは緊張するんですけど、うん、全くしなかったんですよ。あれなんだこの緊張なさみたいな。勝ったんですけど、なんかふわふわしてました、あの開幕だけ。
やっぱそれだけ、まあ、みんなグッと入る、
はい、もう本当あの時はもう宮本さんと、もう予選落ちかかったじゃないですか、うん、僕たち奇跡の決勝、
うん、メキシコがまさかまさかのアメリカに勝つという、勝
っちゃったんですよ。もう誰も思わなかったです。その前日ディズニーランド行ってましたよね、メキシコ。
アナハイムでしょ。
そうな、
アナハイムに俺行く居酒屋あるんだけど、そこの居酒屋王さんとかみんなすげえサイン書いてある。え、これ何って言って、なんでこんな居酒屋に王さんのサイン書いてあるのって。あの第1回の時アナハイムに皆さんいらして、王監督以下全員来てくれてっつって、普通の居酒屋よ。そこに世界の王さんのサインがあるんですよ。っつって。それ見たらずっと、その、山田さんだとか、
はい、
みんなその首脳陣だとか、みんな書いてあって、で、あれで急遽、ペトコに行くんですよね。
そうです、そうです。もう、見ずに、アメリカ対メキシコ見ずに、一応行こうという、
うん。
で、その時にバスの中で宮本さんと、おぉ、信彦どうやって帰るや、日本に、みたいな。
うん、
予選落ちしたら帰れんなっていう話してたんですよ。
うん、
その夜に、えっって言って、うん、アメリカ負けたみたいな。
なんか得失点差みたいなやつで行ったんですよね。
はい、はい。もしかしたらあるかもって言ったんですよ。
うん、
でも全部もうほぼ僕たちは無理だと。
そら。
ディズニーランド行ってるチームが勝つわけないよねっていう話してて。
それ、うん、で上原くんが投げるわけですよね。
はい。はい、
準決勝。で決勝大好き投げて、
そうです、
韓国9番を倒し て、
はい、もう韓国に勝った時点でいけたと思いましたね。
あ、そうですか。
はい、あの時はもう勢いが違ったんで、もう、はい、で9番もその金属バットじゃないんで、
うん、
もうなんで大輔が投げるって、うん、もうまあゲームはできるだろうと思って、
うん、はい、いやもうすごかったですよ。それで MVP 大輔で、
はい、
その夜上原君と飲んだら、なんで俺じゃないんですか。準決勝勝てなかったら決勝ないですよ。俺が韓国を抑えたからでしょ。
それはそうだ。